どうぞマタイの福音書の13章お開きいただきたいと思います。実はこのマタイの福音書の13章というのは主が7つの例えを持って天の御国について教えを与えていらっしゃいます。7つの例えがここに記されています。よく最初の例えを皆さんご存知だと思います。4つの地に種がまかれるという話です。つまりこの例えが教えていることというのは福音に対する応答の話です。最初の3つは誤った応答をしました。そして最後の1つは正しい応答が記されている。つまりこの福音を心から信じこの救いに預かったという話です。よく皆様ご存知の例えです。今朝私たちが見ていきたいのはその次の例え、2番目の例えからです。というのはあまりそこを我々見ることがないものですから、私たちはこの2番目の例えから主がどんなことをこの天の御国について教えておられるのか、そのことをご一緒に見ていきます。なぜこのレッスンが大切なのか、というのは天の御国というのは私たち一人一人がしっかりと覚えるだけじゃなくて自分のものとしなきゃいけません。天国の話なんですから、自分の永遠についての話なんですから。ですから主はそのことについて教えておられる大切なメッセージをご一緒に今から見てまいりたいと思います。まず24節のところから30節までの御言葉を読みします。2つ目の例え、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒味が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。この二つ目の例えですけれども、あらましはこうでした。良い麦がまかれたその畑に毒麦がまかれたって。まさにこの毒麦をまくという行為は敵意に基づいた行為でした。でこの毒麦をまいた敵の目的というのはこの収穫を邪魔してこの主人に損害をもたらすこと、そういうことですよね。で、今私たちはこの例えを見たわけですが、これから見ていく例えも実はそうなんですけれども、その当時この主イエスキリストの話を聞いていた人々はこの例えをよく理解したんです。というのはこういったことは実際に行われていたからです、ね、架空の話をしてんじゃない、実際に起こっている話を、また実際に彼らが見たことのあるもの、そういうものを使って主はこの話をされているんです。このメッセージを与えられたんです。ですから毒麦というのは実際に存在してたんです。そしてこの当時の農夫はこの毒麦に関して非常に頭を悩ましてました。バークレーこんなこと言ってます。実はこの毒麦が入ると取り除くのが非常に難しかったって。この毒麦というのは細麦というふうに呼ばれる一種の雑草だったんです。そして穂が出るまでは毒麦なのかどうか見分けがつかなかったんです。毒麦と呼ばれたのは実際にこの毒麦には少量ですけども軽度の毒が含まれてました。ですからこれを食べてしまうとめまいを また吐き気やしびれを起こしたんです。でまたこの毒麦が入っているとそれが少量でも食べたらとっても苦かったし、また嫌な味がした。ですから、ね、イエス様はなんとなくそういったこう架空の話を例えに使われたんじゃなくて、実際に人々が経験していたことを用いてこの話をなさっているわけです。でどうやってこれをえり分けたかというと、イエス様は収穫の時まで待ちなさいって言われましたでしょ。そういう例えです。実際にその当時もそういうふうにしたんです。バークレーがレビソンという人の説明をこんなふうに挙げています。この毒麦を取り除く操作っていうのは大抵脱穀が終わった後に行われたようなんです。でどういうふうにしたかっていうとね、女性たちは大型のそのお盆の上に穀物を広げて、そしてその毒麦を取り除いたんです。で確かにこの毒麦は良い麦と形とその大きさはよく似てるんですけれども、実はこの色が違ったんです。石板色、ストレートグレーなんて言われてますけども、これはちょうど灰色でも青みを帯びた灰色、そういう色をしてたんです。ですからその時になるとその方を見た時にこれが毒麦なのかどうかっていう判断ができて、えり分けることができた。実際にそういうことを人々は行っていたわけです。さて私たちがこういう例え話っていうものを見るときに、我々は特にしなければならないということは、この例え話の中の要点をつかむことです。つまりこの中で中心的なメッセージが一体何だったのか、つまりこの例えを用いて何を語りたかったのか、そこをしっかりと我々は 見極めなきゃなりません。で、このじゃあ最初の今私たちが見ている例えのその要点とは一体何だったのかって。で、実は面白いことが聖書の中に記されていて、皆さんとご一緒に見たいんですけど、どうぞ36節の御言葉を見てくださいます。それからイエスは群衆と別れて家に入られたとありますでしょ。13章の1節のところに、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたと書いてます。ということはイエス様はあるガリラヤ湖の家にいらっしゃったんです。それを出て群衆との時間を過ごした後、再びその家に戻ったんです。そしてこの36節が教えるのは、群衆から離れて今度はご自分の弟子たちとだけいらっしゃったんです。ですからここに記されているのは、その家の中での出来事です。そうやって見て取れますでしょ、これ。そこで弟子たちが身元にやってきて質問するんですけど、その質問見てください。畑の毒麦の例えを説明してくださいって。面白いと思いません？聞いてた弟子たちはここでイエス様が言いたいことが一体何かをちゃんと掴んでたんです。この例えの要点を彼らはちゃんと掴んでました。それは毒麦についての話なんです。ですから彼らはそれについての説明を願いたいと主に求めるわけです。そこでイエス様は37節からその説明をされます。見てくださいます。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はそのこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦と悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。今7つのことが出てきました。良い種をまく者は一体誰か。これは主イエス・キリストご自身だって、ご自分のことを人の子というふうに呼んでらっしゃる。見てきたように神である方が使えるものとして来られた。そのように謙遜なお方である。人の子です。イエス様の話です。畑とは何かって、この世界の話だ。良い種とは何か、これは真のクリスチャンたちの話です。御国の子供たちと書いています。そして毒麦とは、これはイエス様を信じていない、まだ救われていない人たち、悪いものの子供と書いています。じゃあその悪いものとは誰かって、サタンの話です。毒麦をまいた敵、それはサタンのことであり、そしてそのサタン、悪魔の子供たちの話です。これは収穫というのはこの世の終わりの話で、借り手とは天使たちの話だと、そのように主ご自身が説明を されています。さあ、そういう言葉も分かりました。ですからこの例えの中で一体何をイエス様がおっしゃりたかったのかって言いたかったことはこの2つです。1つはそれは主の裁きがあるんだということです。いいです。神様の裁きがあるということと、そして神様の祝福があるという、この2つです。裁きと祝福の話をなさったんです。ですから40節から42節をご覧いただきますとね、ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みますって。わかるでしょう。裁きの話です、これは。ちょっとだけ説明したいのは、この御国から取り集めてと書いてあるわけで、ある人たちはじゃあ天国からある人たちを奪い取るのか。そういう話じゃないことは明らかですよね。なぜかというと、それ以外のところでは天の御国というふうに記されています。ここは御国です。御国というのは王国の話です。王国には王様がいらっしゃる。確かにサタンが支配して、サタンがさまざまなことを成しているわけですが、それはすべて主権者なる神の許可のもとにです。ですから言えばすべての王は神である。それには変わりがない。ですからこの御国といったときに天国の話じゃなくて、神様の支配していらっしゃるこの全ての世界の話です。そしてその中からある人々は大変な苦しみに至るという話です。なぜなら42節の終わりに彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと、そのように記されています。大変な苦しみの話です。神様の裁きの話です。そして43節見ていただきますと、その時正しい者たちはと、対照的に神の前に正しい、つまりクリスチャンたちの話が記されています。天の父の御国で太陽のように輝きます。天の父の御国でと、明確にそれが天国での話です。そこにあって彼らは太陽のように輝くと、栄光の体をいただいた信者はますます神様の栄光を表し続けていくわけです。そういった祝福に預かるんだという話がここにされています。そして最後に見てください。43節、耳のある者は聞きなさいって、ね、耳のある者は聞けって、大切なメッセージだから聞きなさいって言うんです。大切なメッセージだから。何をこの例えを持ってイエス様がお教えになったのか、こういうふうにまとめることができます。一つ目はね、主の働きがなされるときに必ずそこにサタンの働きがあるということです。サタンは必ず主の働きを妨げようとするということです。この世界でもそうです。いろんな形で福音が広がっていくことをサタンは阻止しようとします。いろんな人たちをサタンは用いて主の働きが広がっていかないように働きをします。だから皆さんも一生懸命伝道しておられても、その働きを必ず邪魔しようとするものが出てきます。皆さんが主に忠実に生きていこうと、御言葉に沿って生きていこうとするときに、皆さんを必ず邪魔して皆さんのその信仰を朽ちくような、そういった力が皆さんに迫ってきます。それよく皆さんもご存知です。だって今例えで見たように、良い麦がまかれたら必ずサタンもそれをほっときません。毒麦をまくんです。それはこの教会の中を見てもそうです。非常に恐ろしい主のメッセージは、教会の中で神の御業がなされるときに必ずそこにサタンの働きもあるというんです。教会書を見てきたときに、また初代教会のその教会を見たときに、悲しい現実というのは、イエス・キリストを信じておられない人たちがクリスチャンのようにして教会の中にいるということです。で、彼らの目的は一つです。神の働きを邪魔しようとするんです。ですからさまざまなことを思って教会を混乱させようとします。主の御言葉ではなくて世の中の常識であったり、世の中の考えであったり、そういった教えによって 人々が御言葉から離れていくように、ね、クリスチャンを惑わしたり、またそこに来られている未信者を惑わしたりする、そういった働きは残念ながら現実の問題としてあります。良い麦がまかれるときには必ず毒麦がまかれるって、サタンはほっときません。同時に二つ目に言えることは、主による裁きが必ずあるということです、ね、確かにサタンは必死になって主の働きを妨げようとしますが、必ず主の裁きが下るんです。そしてその裁きは永遠の地獄であることを聖書は教えています。このマタイの福音書の中でイエス様が、おそらく皆さんのノートに書きませんでしたが、マタイの25章の46節のところには、この人たちは永遠の刑罰に入り、正しい者たちは、正しい人たちは永遠の命に入るのですと記されています、ね、ある人たちは永遠の刑罰に至り、ある人、つまり正しい者たちは永遠の命に入る、どちらかです。どちらかで永遠を過ごします。永遠の刑罰、地獄に入って永遠を過ごすのか、永遠の命を天国で過ごすのか、どちらかです。で、少しこの地獄の話をすると、このイエス様がおっしゃった中に42節の御言葉を見ていきますと、彼らはそこで泣いて歯ぎしりするとあります。なんで彼らはそこで泣くのかって、この泣くというふうに訳されている言葉っていうのは、もちろん悲しみとか悲嘆するとか嘆き悲しむです。これ皆さん、おそらくその時になって自分たちが誤っていたこと、自分が間違っていたことに気づくわけです、ね、そこでどんなに泣いたって、どんなに嘆いたって、その人に救いはありません。救いの機会を逃してしまったんです。ですから地獄に行って楽しいことがあるか、とんでもない、そこでは泣き声しかないんです。人々は嘆いてんです。自らの選択が誤っていたことに、そのことに気づかされて、歯ぎしりという言葉が出てきます。これ苦しむという意味です。苦しみや痛みといった感情の表現なんです。ですからそこにあって、本当に苦しみ、そして痛みを、今までに味わったことのない苦しみや今までに味わったことのない痛みを経験している、そういう様子がこのように記されています。ですからこの例えをもってイエス様がお教えになろうとしたことっていうのは、神の働きがなさるときに必ず悪魔の働きもあるんだと、そして必ず神様の裁きというものがあるんだという話です。必ず神に逆らい続けた者たちには永遠の地獄が約束されていると、その保証を主はここで与えていらっしゃいます。もう一つ挙げるとしたらね、この例えが教えてくれること、それはね、皆さん、まだ救いのチャンスがあるということです。まだ救いのチャンスがあるって、まだこの祝福に預かることができるんです。なぜかというと、これ見ていただきますとね、弟子たちがやってきて、しもべたちですけども、毒麦を抜きましょうかって言いましたでしょ。主人が何て言ったかというと、収穫まで待ちなさいって言うんです。収穫とは何かって、世の終わりの話だとイエス様ご自身が説明なさいました。39節のところに、今も実はそれが起こってるわけでしょ。神様は今この世を裁いてもいいけれども、まだ今日この時点で裁きは来てないんです。今日が終わりの日かもしれません。でもこの時点でまだ終わりの日は来てない。ということは、神はまだこの救いを受け入れていない人々に救いの手を差し伸べているということです。まだ救いのチャンスがあるということです。でもそのチャンスがなくなる時がやってきます。神様がこれまでとおっしゃる時がやってきます。最後の一人がこの救いに導かれる、その時が来ます。その後には確実に裁きが来ます。もしこの中でこの救いを受けになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、耳をしっかりと開いてこの神のメッセージを聞くことです。神はあなたにこの救いの機会を備えてくださり、あなたを招いていらっしゃる。 さてその話をした後、今度2つの例えが続いて出てきます。からし種の例えとパン種の例えです。この2つは非常に関連していると見えます。というのは、今私たちが見てきたように、神の働きがなされるときにサタンの働きがなされる、そういう世界に我々生きているんです。そういう世界に生きているし、残念なことにそういう教会の中に我々いるんです。その中にあって私たちはどういうことをなすべきなのか、その責任についての2つの例えがここに記されています。まずからし種の例えを見てください。ます31節から33節まで、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。最初にお話したように、からし種の話もパン種の話もその当時の人々がよく知っている話でした。からし種のその種というのは非常に小さなものです。もちろん世界に行けばそれよりまだ小さい種があるんですが、パレスチナの地においては最も小さい種の一つです。しかしイエス様がおっしゃったように、それをまくとある木は数メートルまで大きくなって、ここに言われているように、鳥がその枝に巣を作るように成長するという話です。もちろんこのマタイの福音書の17章を見たときに、このからし種の話が出てくるんですが、そこでは信仰の成長についてからし種を使って説明されています。でここでは信仰の成長の話じゃありません。主の教会が大きく成長することを教えているんでしょう。で確かにいろんな説があるというのは、イエス様ご自身がこの例えについて説明を加えていないからです。ですからいろんな説が確かにあるんですけれども、どうも流れを見るときに、ここで主が教えになろうとしたことっていうのは、教会が大きく成長していくことです。最初は非常に小さなものです。からし種のように、この当時はまだその教会も誕生してない。最初は小さかった。でもそれが非常に大きなものに成長していくって、でそれを我々は実際に見てるわけです。もちろんその教会の中には全てがクリスチャンであるわけじゃありませんが、でも確かにこの教会というのは大きく成長しました。でそのことに関してパン種もよく似てます。パン種っていうのはもう説明することもないですよね。皆さんの方がよくご存知です。小麦粉をこね合わせたパン生地を発酵させるものでしょ。今で言ったらイーストですよね。ドライイーストみたいな。当時の世界においてはどうだったかっていうと、発酵したパン生地の一部を残したんです。でそれをまた次に使ったんです。でそうやって彼らはそのまあいえば発酵のためのその酵素イーストを入れてパンをこう作ったわけですね。ですからこのパン種の話をしたときに、読者はちゃんと言ってることが分かりました。小さなパン種がその粉全体に大きな影響を及ぼすという話です。ですからこのパン種の話を用いて、おそらくイエス様は影響力の話、その話をなさったんでしょう。それが証拠に、このパン種というのは実は皆さんもおそらくお感じになったと思うんですが、悪いことの代表のようにして使われています。例えば主イエスキリストはパリサイ人の偽善と間違った教えをパン種というふうに呼んで非難されています。また人々に注意しなさいと言って警告を与えています。なんでそんな警告を与えたかというと、彼らの間違った教えが人々に広がっていくことを指したわけです。その間違った教えがいろんな影響を及ぼすことを警告したわけです。ですから いい話にしろと悪い話にしろ、どちらにしろこのパンダネというのは影響を及ぼしていく、そういう意味で主はここでお使いになったんでしょう。ということはね、皆さんね、この中でこの例えを用いてイエス様がおっしゃったことっていうのは、確かに主の働きを邪魔しようとするサタンの働きがあります、ね、でもその教会が大きくなっていくために我々一人一人には大切な責任があると。どんな責任かっていうと、周りに影響を及ぼしていくという責任です。こんなふうに言えません？我々信仰者っていうのはこの世界にあって人々に影響を及ぼす人である。僕は言いますよね、我々クリスチャンというのはこの世界にあって人々に影響を及ぼす者たちである。ってもうすでに私たちが学んできたように、なんで我々が地の塩であり世界の光なのかって、我々は責任があるわけでしょ。世に対して、世に対して神がどんなに素晴らしい方であるのかっていうのを明らかにするわけじゃないですか、ね、つまり私たちの生き様をもって神がどういうお方であるかということを明らかにするわけです。確かに教会広がっていきます。もちろん教会の中にもこの救いを信じておられない方がいるって先ほど我々見てきました。でも救われているあなたの責任は、それが教会であろうと世であろうと変わってないんです。人々の前で影響を及ぼしていくことです。人々の前で主がどんなに素晴らしいお方であるかということを明らかにし続けていくことです。その大切な務めを我々はいただいているんです。影響を及ぼしなさいと。この次に出てくる2つの例えも実は今見たと同じように関連しています。5番目と6番目の例えになるんですが、44節のところを見てくださいます。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。この例えも当時の人々にとっては難しい例えではありませんでした。よく理解できるものでした。でも我々が見ると面白いですよね。畑に隠された宝のようなものだって。なんで畑に宝が隠されているかって、ね、実はこの当時こういうことを人々はしてたんです。人々は貴重品を地中に隠したんです。なぜかっていうと、この地域は常に戦いがありました。いつ敵に攻められるかも分からない。そうすると人々はどうしたかっていうと、どっか安全なところにこの貴重な宝を隠しておきたいと。そこがどこだったかっていうと地中なんですよ。マタイの25章の中で主人がしもべたちに5タラント2タラント1タラントのを託して旅に出る話が出てきますでしょ。思い出してください。25節のところに出てくるように、1タラント預かったものはその1タラントどうしました？地を掘ってそこに隠したんです。別に珍しいことじゃなかったんです。そうしてたんです人々は。その話をイエス様はここで引き合いに出してメッセージをお与えになったんです。その通りにしたらそういった立法が存在してました。どういう立法かっていうと、例えば地を掘ってて宝が見つかったと。でその宝はどうすべきなのか、ね、自分のものにすることができるのか、それともどっかに申告しなきゃいけないのか、そういうところにちゃんと立法が定まってたんです。だってそういったことがその当時なされていたからです、ね、ですから最初の例えで言ってることっていうのは、ある人がその畑を掘っているときにすごい宝を見つけたと。それをそのままにしておいて、見えないようにしておいて、そして行って自分の財産を売り払ってその畑全部を買うと。そうすればその宝が自分のものになるからだ、ね、こういったことをその当時の人々がやってたというわけです。で2つ目の例えを見てくださいます。 良い真珠を見つけた話です。この当時も真珠はあったんです。御木本だけじゃなかったんです。真珠は非常に高価なものとして扱われていました。バークレーによれば、真珠はその当時航海の沿岸かまたイギリスだったというんです。ですからこの真珠を欲しがる人々がやはりいたわけです。そこで真珠の商人たちはやはり真珠を探してあちこちを旅したわけです。そういったことが実際になされていたわけです。そしてここの例えも言うんです。大変貴重な真珠を見つけたら、ね、それを買うために全てのものを売り払って、それを買うって、なぜかっていうとそれを買う人がいるからです、ね、自分が買った値段よりも高い値段でそれを買ってくれる人がいるからです。それほど貴重なものとして人々はこの真珠を扱ってたわけです。さてこの例え、2つの例え今見ましたけれども、何をここで教えようとしているのかって、この2つの例えの要点というのは、どちらも見つけた宝を得るために喜んで犠牲を払ったということです。じゃあこの宝とか真珠というのは一体何の話かです。これ福音の話です。福音の話です。信仰によって救われるというこの素晴らしい福音の話です。確かにこの宝を見つけた人と良い真珠を探していた人には違いがあります。お気づきになりました？宝を見つけた人は宝を探していたんじゃないんです。片方の真珠を買った商人は真珠を探していたんです。おそらくこの皆さんの中でもこういった人々がいらっしゃると思うんです。ある人はあまり福音にも関心がなかった、あまり聞くこともなかったし、救いに関してもあまり関心がなかった、その必要を感じてなかった。でもある時に神様の導きによってこの素晴らしい福音に触れて、そして神があなたのうちに働いてくださって、あなたがいかに罪深い存在であり、そしてあなたには救いが必要であることを悟らせてくださり、この救いへと導いてくださった、そういう方もいらっしゃるでしょう。またある人はこの商人のように真理をずっと追求しておられたかもしれない。そしてやっとその真理を見出したって。行いによる救いではなくて、イエス・キリストを信じるこの救いによって救われるって。ですからこの地の中に宝を見つけてその畑を買った人、そして真理をやっと探し当てて真理を購入した人、どちらもこの宝、この真珠の価値を知っています。それがあまりにも素晴らしいんで、それを得るために喜んでどんな犠牲でも払おうとしています。そういったことがここに記されてましたよね。つまりね、皆さん、この2つの教えっていうのはまだイエス様のことを知らない人たちじゃなくて、信じている私たちに対するメッセージですよ。もう我々はこの福音の素晴らしさを十分に知ったんです。そしてその救いがあまりにも素晴らしい上に、いかなるものを犠牲としても、実はそれ犠牲じゃないと、この素晴らしい宝を得るためだった、この救いを得るためだったら喜んで全てのものを犠牲にするって、そうやって皆さんは救いに預かったはずなんです。パウロが言いましたでしょ、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っているって、もう比較できないって言うんです。このイエス様を知ったこと、この救い、これほど素晴らしいものは存在してないって。これまで彼が宝としてきたこの世のさまざまなもの、それはこの救いに関しては全く虚しいものだって。どんな宗教心を持ってても自己満足をもたらしても救いはもたらしません。あなたは自分がいい人間だと思ってるかもしれない。でもあなたが思ってるいい人間というその基準は神の前ではまだ不完全です。あなたはこれだけのことをしてきたからとおっしゃるかもしれない。でも神がおっしゃるのは不完全だとおっしゃる。 パウロもそうだったように、あなたも一生懸命いろんな形でこの救いを得ようとしてたかもしれない。なんとか自分が生まれ変わろうと一生懸命努力してたかもしれない。なんとかこの汚れた心が清くなるように願ってたかもしれない。しかしある時にイエス・キリストの十字架を聞き、あの十字架が自分のためであったことを知り、そしてその喜びにあふれて、この救いをあなたはお受けになった。ちょうどパウロと同じように私たちもその素晴らしさを知っているゆえに、それ以外のものはもうゴミに過ぎないって。だって神が、創造主なる神が私のような罪人のために自分の命を捨ててくださった。私たちもその救いのメッセージを聞いたときに、彼らと同じようにそれを得ようと願いました。そしてそのために喜んで犠牲を払おうと思いました。でそのことを覚えるとね、皆さんね、この御言葉はよくわかるんです。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場を設け、また永遠の命を受け継ぎます。マタイの19章の29節ですけれども、イエス様はすべてを捨てなければ救われないって話をしたんじゃないです。だって我々は両親を愛します、兄弟を愛します。イエス様がおっしゃっていることは、それ以上に私を愛するかって言われたんです。だって神ですもの、だって救い主ですもの。私たちはこの最も大切な方を選んだんです。自分が愛する親よりも、兄弟よりも、ありとあらゆるものよりも主を愛するんです。そうして私たちはこの救いに得たんです。まさにここの例えが教えているように、そうして我々は救われたんです。だからクリスチャンというのはこういうふうに言えません？救いの価値、その素晴らしさを知っている人だって。ぜひ皆さんにチャレンジしたいことっていうのは、どうです皆さん、あなたはこんなふうにしてこの救いに預かりました？主を愛するように喜んで主のために全てのものを犠牲にすることできます？もし主がそれを望まれるんだったら、ちょっと厳しすぎるって、ええ、救いは狭い門から入るんです。なんでこんなことを言うかっていうと、最初に見てきたでしょ、天の御国に入るにはどうしたらいいのかって。御言葉が私たちに教えてくれていることは、私は天国に行きたいからイエス様を信じます、そういった福音メッセージが主流になってきてても、残念ながら神様はもっと多くのものを要求されているということです。あなたの罪を悔い改めなさいって言うんです。神に背いてきた生き方を捨てなさいって言うんです。そしてあなたを作られた誠の神に喜んで従いなさいって。その権利は神がお持ちです。当然の権利です。この方は我々を作られたんですから。皆さんの救いは本物です？間違いなく今日死んでも天国に行きます？絶対に絶対にあなたは救われてます？もしあなたがこの救いに預かっているなら、そして本当にこの救いの価値、その素晴らしさを知っているのであれば、当然この素晴らしいメッセージを人々に語りたいと思いません？語るはずでしょう、逆に。だってこの宝を見つけた者たちも、真珠を見つけた者たちも、彼らはその素晴らしいものを得たときに黙ってなかったはずです。喜びだからです。こんな素晴らしいものを手にしたって。でかつて私たちもそうやってこの素晴らしい救いを述べ伝えてきたんじゃないです？今あなたの信仰どうです？マッカー先生こんなこと言っています。永遠の命という賜物を持ってながら、それを永遠の死という可能性しか今持っていない人に伝えていない人、いいです？永遠の命という賜物を持ってながら、永遠の死という可能性しか今持っていない、そういう人々にこの福音のメッセージを、この素晴らしい救いのメッセージを伝えていない人は、自己本位で愛のないものの典型であるって。 主ご自身がご自分のことじゃなくてあなたのことを考えてくださったのに、我々も自分の子じゃなくて人々のことを考えるんでしょ。自分の愛する者たちが今どこに向かっているのか、なんで地獄に向かっているのに黙ってるんですか。いや、ずっと語ってきたんだけど聞いてくれないって諦めてますね。皆さん、我々祈り続けることだけでこの瞬間に終わってしまったら、自分の愛する者たちがどこで永遠の苦しみを味わうのか。私たちはそのことを知ってます。私たちは素晴らしい宝を得た者として、その素晴らしい知らせ、この素晴らしい福音のメッセージ、これを人々に喜んで語り続けるはずです。その話をされた後、最後の例えが47節のところから出てきます。7番目の例えです。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しいものの中が悪いものを襟分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。この例えが教えていることももう明白ですよね。地引き網で魚を取ったときに、いろんな魚が網の中に入っています。漁師がそこで魚を見て、良いものと悪いものに分けるんです。その光景です。おそらく多くの人々はガリラ横で見てたんでしょう。その彼らがよく知っていることを用いて、イエス様は大切なメッセージを与えられた。何のメッセージか。主による裁きがあるということです。正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みますと書いています。ちょうど良い麦と悪い麦とが、この毒麦とが分けられるように、この時人々が二つに分けられるんです。悪いものと正しいものに。悪いものとは誰かって、主をまたその尊い救いを拒み続けた未信者の話です。神様の救いがあるということを聞いていながら、その救いを拒んだ者たちです。彼らには永遠の裁き、地獄が望み通り与えられます。望んでいるように与えられます。正しいものとはクリスチャンたちの話です。彼には永遠の命が約束通りに与えられます。大変な裁きが彼らを待ってます。永遠の地獄です。ちょっと余談になりますけれども、地獄での裁きに違いがあることをご存知です。みんなが一様に同じ苦しみを経験するんじゃないんです。地獄の中で苦しむ人々の間には違いがあるんです。大変な苦しみをする人々、苦しみの中でももっと悲惨な苦しみを経験する人々とはどういう人々なのか、御言葉は私たちに教えています。どういう人かというと、こういう人です。救いのメッセージを知っていながら、その救いのメッセージを自らの意思で拒んだ人たちです。主イエスキリストが十字架で死なれたこと、蘇られたこと、ご自分が命を犠牲にして私たちに救いを与えてくださったこと、備えてくださったこと、この尊い十字架を見て、そのメッセージを知っていながら、そのメッセージを拒み続けるんです。その救いを軽蔑するんです。その救いを侮るんです。自らの意思で神に逆らう者、その人に対してはより厳しい裁きが約束されています。もしここにまだイエス様をお信じになっていらっしゃる方がいるならば、あなたは聞かなきゃいけない。この警告を神様はあなたに対して与えておられます。 だってあなたはもう福音のメッセージを何度も聞いて、何度もそのメッセージから教えを受けてきました。しかしそれでもまだあなたはその救いを拒み続けている、このイエス・キリストに背を向け続けるというのは、神様の御言葉によるならば、あなたがただ地獄に行くだけじゃない、その中で最も厳しい裁きを受けるって。さてこのテキストをもう一度見ていただきますとね、この49節からこの50節の御言葉、これって今日私たちが見てきたテキストの中に出てきましたでしょ。41節から43節の御言葉と同じことが教えられていません、ね、御使いたちによって悪いものはえり分けられて、そして彼らは火の燃えるのに投げ込まれるんだって。彼らはそこで泣いて激しいです。同じことが繰り返されてますでしょ。40節から42節と、そして49節から50節に。なぜかっていうとね、皆さんね、なんでこんなことが繰り返されてるかっていうと、これは主によって強調されてるんです。つまりこの例えを見たときに、この例えの中でイエス様が強調されたことは何かっていうと、実は地獄なんです。この永遠の裁きをイエス様は強調なさったんです。必ずどちらかだっておっしゃったんです。どっちかというと、私たち最近地獄のメッセージよりも天国のメッセージが多いです。裁きよりも救いの話です。なぜかというと、裁きのメッセージってあんまりみんな聞いてて心よくない、責められるばっかりだから。だからある人たちは言うんです、教会に来たときは責められるメッセージじゃなくて、もっと聞いてて心がほっとするような、慰められるような。でも残念ながらこの地獄のメッセージっていうのを聞きたくない人がたくさんいるかもしれないですが、このメッセージは全ての人々が聞かなきゃいけないメッセージなんです。なぜなら主はここでそのことを強調なさったんです。で、皆さん、イエス様はこうして繰り返しこの裁きの話をなさった、永遠の裁き、地獄の話をなさったということは、皆さんね、我々一人一人がよく今考えなきゃいけないのは、自分自身は今日死を迎えた時にどこに行くのかです。常に自分を吟味しなきゃいけないということです。なんで聖書の中にこれほどまでにその吟味することを繰り返し教えているのか、なんで多くのクリスチャンだと思っていた人々が実はそうではなかった、天国ではなくて地獄に行くのか、そういうことが記されているのかって、そういうことが悲しいことに将来起こるからですよ。そんなことが私たちの群れの中で起こってほしくない。そのためにどうしなきゃいけないかって、ね、クリスチャンらしく振る舞うんじゃないんです。まずあなたが自分に対して正直でなきゃならない。本当に私はこのイエス・キリストの救いをいただいているのかどうかです。そしてもしあなたが本当に救われているんだったら、あなたは喜んでその信仰において成長したいと望んでいらっしゃるはずです。神によって救われた人が成長に関心がないということはありえない。神によって救われた人が変わらないということはありえない。神によって救われた人は変わるんです。神が働いておられるから。実は面白い話ですけども、この実はイエス様がこの13章の中で例えでもって話してらっしゃる。なんで例えでもって話したか、人々信じないからです。イエス様の話を聞いても、話を聞いても聞いても奇跡を見ても見ても信じない人がいるんです。一番最初の例えを見たときに、多くの人たちはイエス・キリストの教えに対して共感しました。喜んでその話を聞きました。でも残念ながら救われていなかった。あなたの救いを吟味した上で、あなたが本当に救われているんだったら、あなたは主にあって成長したいと喜んでそのことを望んでいらっしゃるはずです。 だって最初の一番最初の例えの中で良い地にまかれた種はどうなりました？多くの実を結ぶんです。救われたからです。救われた皆さん、まあ、惑わされちゃいけないです。サタンの惑わしは常にあります。しっかりと御言葉に立つことです。救いの素晴らしさを決して忘れちゃいけないです。そしてその救いの素晴らしさを人々に伝えていくことです。そして絶対に絶対に地獄を忘れちゃいけないです。イエス様はまたルカの福音書の18章の中でこんなことをおっしゃっています。人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかって。非常に恐ろしいメッセージです。イエス様が帰ってこられたときにそこに信仰があるかって。だから吟味しなきゃいけないんです。今日私たちはこのマタイの13章の御言葉からイエス様が与えられた例え話を見てきました。天の御国についての例え話です。あなたはちゃんとこの天の御国に入る約束いただいてます？それとも神様によってその罪が永遠に裁かれるんでしょうか？どうぞご自分の心を吟味して、そして神様が備えてくださった素晴らしいこの救いを心から喜び、心から感謝し、そしてこの救いを心から受け入れて、この方に喜んで従う者として歩む決心をなさることです。主イエスキリストをあなたの神として、あなたの救い主として、そしてあなたの主人として、この方に従っていく決心をなさることです。そうしてこの偉大な神様の救いを述べ伝える者として歩み続けていくこと、そのことを主が私たちに望んでいらっしゃる。どうぞそのようにして、そのような者として、この神様の素晴らしさをこの1週間それぞれのところで明かしていきましょう。父なる神様、あなたは私たちに大きなチャレンジを与えてくださいます。故に感謝します。というのは私たちは信仰生活の歩みにあって、こういった大切なことを吟味することをすぐに忘れてしまうからです。なんとなく教会に行き、なんとなく礼拝に出、なんとなく集会に参加し、なんとなくディボーションを持ち、なんとなく祈り、そういう行為は確かに行っているかもしれません。しかし問題は心だとあなたはいつも教えてくださいます。私たちの心があなたの前に正しいのかどうか、どうぞしよう、ここにいらっしゃる皆さんがご自分の心を今正直にあなたの目を意識しながら吟味することができますように。誰一人としてこの救いから漏れることがないように、神様どうぞこの愛する皆さんの心に働いてください。救いの喜びを持ってあなたの素晴らしさを証しするものとして、あなたによって用いられるためにも、どうぞ皆さんをこの救いへと導いてください。そしてどうぞあなたがそれぞれの心を喜びに満ち溢れさせてくださって、この一週間あなたの御心のためにお持ちください。あなたの御栄のためにどうぞそれぞれの心を整えてあなたがお持ちくださいますように。私たちの家族にはまだこの救いを知らない者がたくさんいます。友人の中ではまだまだたくさんの者がこの救いから離れています。どうぞ私たちが今一度あなたによって奮い立たされて、イエス・キリストによる救いを大胆に語ることができるように、どうぞ我々一人一人をあなたが用いてくださいますように。あなたのなしてくださった素晴らしい救いの御業に感謝し、またあなたご自身に心から感謝して、 この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。